皆さんおはようございます、今日の本文なんですけれども、律法学者が続けてイエス様に質問をするという場面が続きます。実に難解な質問ばかりをこう投げかけてくるんですけれども、イエス様は一つ一つに大変見事に答えられるんですね。そして何よりも今日のこのところでも、ご自身がキリストであるということを明確に示されておられます。
ルカの福音書20章41節から21章4節。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子だというのですか？ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょう。また人々が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちに言われた。律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の神座を好みます。またやもめの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けるのです。イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。そしてある貧しいやもめがそこにレプタ銅貨2枚を投げ入れるのを見て、こう言われた。まことにあなた方に言います、この貧しいやもめは誰よりも多くを投げ入れました。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。
するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子というのですか？キリストとはメシア、救い主、ユダヤ人たちが待ち望んでいるその神ご自身ですよね。その神ご自身が自分たちイスラエルの王であった、地の上をたどるならばいるダビデの子、ダビデのその子として呼ばれるという、こういうことについてイエス様が質問をさらに投げかけるわけです。イエス様はこう答えられます。42節。ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするときまで、私の右の座についていなければならない。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。これは少し解釈が必要な部分かもしれません。このイエス様が引用された言葉は詩編の110編の一節の御言葉になります。メシア預言の一つだとユダヤ人たちも認めているその言葉でもあるんですね。イエス様はダビデが聖霊によってご自身のこと、キリストのことを預言することをこのように認めてもおられるわけです。ダビデは自分の肉の子孫として生まれるイエス様を自らキリストを主と呼んでいるという言葉なんですね。ちょっとややこしいんですが、ここにあります主は私の主に言われたっていう言葉なんですけれども、日本語では主は私の主と言って、何か自分自身にこう問いかけているような言葉のようにも聞こえるんですが、これは言語を見ますとですね、最初の主というのはヤハウェイという長くエホバと呼ばれてきた言葉ですけれども、今ではヤハウェイと言っています。そしてその後の私の主というのはアドナイというですね、アドナイイリエですとかアドナイヤハとかですね、いろんな、この神様を表現する言葉として使われますけれども、この言葉が使われているんですね。ヤハウェイがアドナイに語りかけた。こういうふうな言葉にも言えるわけなんですよね。いずれにしろメシアの預言であり、キリストご自身へのこの預言の言葉であったんですね。45節です。ここに表現されている律法学者、これは言語的には書記官とも 訳すことができるんですけれども、別な福音書ではパリサイ人という人たちもここに入っていますよね。まあこれは偽善に溢れた人たちということでのイエス様のお言葉です。彼らはモーセの律法を教える権威を持っていました。まあそれゆえイエス様もまた彼らの権威は認めていたんですね。彼らの教えを守ることは正しいことであると。しかし彼らの行いは真似てはいけないですよという教えでした。まあ彼らの行動は少しですね、奇異にも見える何か少し違和感を持つものでした。なぜならば彼らの動機はですね、人に見せるためのものであって、内側の内面よりも、まあ外面、外側のですね、評価に関心があったんですね。どれほど偉い先生かとか、どれほど知識があるかというようなことに、まあこの関心があった。まあ人々にそれを口にして欲しかった。まあこういうことが垣間見えますよね。まあ長い服っていうのがありますけど、これはユダヤ人たちが通常この礼拝や祈りをするときにショールをですね、こういう肩にかけるショールを、白いものをかけていたんですけれども、まあこれショールでね、そのままかけておけばいいんですけれども、なんとその四隅にですね、まあ房を、こう房をですね、つけるんですけれども、まあ飾りですよね。ところがですね、その衣の房をですね、あえてですね、長くして、まああのマントのようにですね、こうやって翻しながら教えたり祈っていたということなんですよね。イエス様は本当にそれを愚かなことだというふうにおっしゃいましたよね。ルカの14章を見ますと、まあ宴会に招かれた人たちが、まあ上席を選んで上の席ですね、上座、下座で言えば上座ですけれども、そこに座っているのを見ながら、イエス様がお話をするという、こういう話が出てまいります。まあ人々はどうしてもね、自分への評価、特に男性は何かそういうものが強いような気もしないでもないんですけれども、人々から評価される、何かこうね、祭り上げられるというのは言う言葉が悪いですけれども、何かこうね、人に持ち上げられること、まあ気分が悪いことではないので、でもこれを、大事として求めている。それがその時の一部の律法学者たちであったと、こういうふうに見ることもできますね。広場っていうのは出てきますけど、これはマーケットプレイス、いわゆる市場だったと考えられますね。街で一番混雑していた場所でした。公の場所で、まあそういう多くの人々がいるところでも、はあ、なんとか先生というね、立派な教えをありがとうございますとか、お祈りありがとうございます。答えられました。あなたは本当の祈り手ですとかね、言われることを求めたって言うんですよね。もう本当にそんな言葉を受けたらプライドがくすぐられますよね。私も牧師の端くれですけれども、もう本当にこれは注意していますね。言葉というのは、まあ人の心を動かすんですね。結果、このようなことがないように。それは多くの、この教職もそうですけれども、クリスチャン先輩にも、全体にも、神様が、イエス様が語っておられる言葉ではないかと思うんですよね。さらに、ヤモメの話が出てきますよね。ヤモメというのは、家父という言葉でも表現されます。まあ、夫を亡くした女ですよね。まあ、当時ですね、今とは違います。福祉や厚生がない時代でした。ですから、まあ、経済的に大変難しかったんですね。男性、つまり夫とかお父さんとか息子がいないと、まあ、女性は生きていけない時代だったんですね。アルバイトなんてできない時代ですからね。ヤモメのこの保護というのは本来モーセの律法の要請でもあったんです。つまり、ヤモメを守りましょうというわけです。ところが、ここに出てくる人たちは、その人たちに帰って高額の献金を要求して、ヤモメから財を取っていた。こういうことなんですね。彼らの貪欲を隠すために、彼らは長い祈りをしたようですよ。ここでも誤解をしてはいけないのは、1時間、2時間と、例えば長く祈るっていう人はいますけれども、まあ、このような長い祈りが問題ということを言っているわけではないんですね。イエス様はその動機、心根、本音、これを問題としておられます。こういう人は人一倍厳しい罰を受ける。つまり何か自分の貪欲を隠すために長い祈りをするような偽善に生きる人たちを この神様は罰することを、聖書は語っているわけですね。ルカの21章の1節からです。まあ、この出来事はイエス様生涯最後の出来事だと言われています。この箇所を最後にイエス様は神殿を離れるんですよね。イエス様はエルサレムの神殿の、まあ、この内部が異邦人の庭とか、このいろんな区分があったんですが、その中で婦人の庭と言われているところでイエス様が教えてそこに座っておられたようですよね。そして献金をするものを見ておられた。そんな中にこのヤモメがやってきたんですね。当時献金箱というのは今皆さんが教会で使っておられるような箱型で、まあ、穴が開いていてそこから入れるというようなスタイルではなくて、実はこう箱はあったんですけれども、その上にですね、あの服ラッパがありますけれどもね、そのラッパの缶のようなですね、バーッと上に開いているような、そういう金属で作られたと思われますが、そのようなものがついていまして、そこに投げ入れたんですね。ですからその金属に触れるたびに、まあそれが銅貨なのか銀貨なのか、まあ日本円で言いますとね、例えば1円なのか10円なのか500円なのか、やっぱり音でそれは何度も聞いていると見分けられて、わあ、あの人はたくさんしたなとかね、まあこういうふうに人々が見ていたようですよ。まあこの婦人の庭に献金箱が置かれていた理由もありますね。それはもう男女区別なく、すべて多くの人たちが献金ができるようにそうしたと思われるんですね。ところがそこにこの一人のやもめ、貧しいやもめと言いますから、おそらく十分に食べていくこともできないような人だったと思いますが、その人が献金をしたんですね。2レプタと出てまいります。まあこれは今のお金で換算すると約100円から150円ぐらいであったと思うんですよね。今でも日本の教会、まあ皆さんどのくらい石上の献金をなさっているかは、わかりませんけれども、しかし当時の基準から見ますと、この金額2レプタというのはもう最低中の最低でもあったんですね。つまり恥ずかしいと思うような金額でもあったわけです。しかしこの女にとってはそれは最高のもの、最大のものであったことをイエス様は認めておられます。つまりこの捧げ物が、献金が信仰によるものであったということをイエス様はお認めくださっていたということだと思うんですよね。その日の食事にもことかく、このヤモメの女がこれを捧げた。これを捧げることによって今晩の食事をどうするか心配さえも生まれるかもわからない、その女がこのすべてを捧げた。まあ、ここにですね、この女の信仰を見ますですね。神様は私を養ってくださるんだということです。今日私は皆さんにぜひお伝えしたいと思います。神様は中、心を見られる神様です。そして私たちが信仰によって神様にすべてを委ねて歩む、神様の守りと導きを信じて歩むところに神様は働いてくださいます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選。 落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。